農家の気持ち、トマトよく
セカンドシーズン第13回。皆さんこんばんは。始まりました、農家の気持ち、トマトよくん。この番組は笑顔のトマト職人ことトマトファーム飛騨のトヨくんとその息子がお送りするポッドキャスト番組です。さあ、第13回目まで、なんとかやってまいりましたけどもさあ、今週も農園、ちょっと今収録がもう木曜日とかなんで、ね、今週といってももう、逆にもう高山に帰る時期の方が、ね、しかも来週は結構3連休が2回連続である週なので、結構長めに
というか、もうそのままあっちにいるんで、来週は、トマト狩りのオーナーさんが、寮休みにかけて、1日はちょっと3組ぐらい一緒になるんですけど、そういう風に来てもらうギリギリの時期なんで、できるだけいつも10月に来る人もちょっと早めに来てって頼んではいるんだけど、そんな風で、先週はね、じゃあトマトオーナーさんが突然ばあちゃんの直売の 店というか、
うちの自宅の真ん前に無人販売所みたいなのを一応置いてあってですね、
人間が見てる無人販売所そこへ来てね、買ってた人がちょうどお昼に来て、出てったら、お昼というか1時頃かな、そうしたらトマトオーナーなんですって話になって、顔は初めて 見たというか、今年初めてなっていただいて、でもなんか奥さん見たことあるなと思ってたんやけど、じゃトマトオーナーさんで、トマト狩り行くって言ったら行くっていう話になって
その場で誘ったの、
でもせっかく来て、かかみ原ってとこで、岐阜市の隣の市なんですけど、そこの人で、なんでその直売所の方知ってるか、ちょっと去年とか、一昨年からそういうことやってて、その時にたまたま通ると会って、このトマト美味しいっていう話になって、で、トマト狩りじゃない、トマトオーナーになりたいねって今年なってくれてたということで、で、またなんとなくドライブに来たら、なんとなく直売の方に寄ってしまうという感じだったんですけど、でもその親子で、娘さんと3人で来てくださって、トマト狩りをしてもらったと。そんなのが今週のメインですね。
まさかそんなとこからこうファンが増えとったとは。
唯一直売というかいや無人販売からの、
直売所が功を奏した感じですかね。じゃあ他には、先週農園自体はいかがでした？
農園はだんだんね、寒くなる予定だったのが暑くなってね、どんどんちょっと予定より生育が早いというか、トマトの色味が早いんで、本当は10月いっぱいまでトマトがなるように設計をしてたんですけど、この分だとちょっと早く終わるかなっていう、心配もしながら、思ったより早く色んでいくのと、葉っぱがちょっと枯れるのも早いので、そこを今心配してるっていうなと思います。
普通やったらいつもの去年とかまでやったらいつ頃までトマトが取れるはずなの？
10月いっぱいで、小さいトマトは11月のね、10日ぐらいまで取れるときは取れるんだけど、ちょっと今年ちょうど8月にもう取れすぎたってキャンペーンもした理由は、ちょっと欲張って一つのハウスを、去年は10月用に作ったんだけど、やっぱ秋ってあんまり取れないんで、ちょっと早めから取るようにしたやつが一緒になんか取れなくなってくんで、ちょっとあれでジュース作りの量を探すのも大変なところで今焦ってると。
じゃあ去年に比べるとちょっと早く終わってしまうかも、
メインのものがね、なくなるんで、10月のその半ば頃のところの、今ね、今日お話ししようかというトマトカフェ、あれ用のトマトもちょっと確保するのはきっちり確保しないと、みんなに食べてもらえんかなっていうようなところを心配しながら、1週間に1回行くとその辺の本当になってるかなとか、そういうのを今心配していく時期、
そろそろジュースもみたいな話を実はちょっといただくんですけども、今年はジュースはどんな感じですか？
今ね、ちょっとオレンジ系の量が取れてと少ないので、それと一緒に来週のうちにもし持ち込めば、 ジュース作ってくださるっていう相談はしてあるんだけど、うんうんうん、果たしてそれが確保できるか。今トマトオーナーさんに第3回目を一生懸命出してるので、それの切りをつけないとトマトが足らないんで、そこの段取りを今ちょうど今度明日から行って高山の方でそれを決めていこうかなと。できればまあ来週の終わりぐらいに持ち込めればいいんだけど、今度ちょっと確保するためにうち量が少ないんで、前から確保するとちょっとトマトが先に取ったやつは傷んでくるし、うんうんうん、遅くしないと量がはまらないんで、ちょっとそこがジレンマなんですけど、うん、まあ秋になってきたんで、東京の方は暑いですけど、うん、高山も暑いんだけど、まあ、夜寒いんで、うん、トマトの質としてはね、味は乗ってきてるはずなんで、うんうんうん、ジュース用には十分と思ってる。
今年もあの小瓶のジュースを出す予定で、そうね、
やっぱり小瓶でないと本数が限られちゃうのと、うん、1本あたりが高いのと、うんうん、やっぱり飲み切りサイズでいいんじゃないかなっていう、うんうん、まあ、うちの量ぐらいならね、うんうんうん、そういう風で思ってるんやけど、
まあ、そんなジュースが間に合うかどうか分かりませんが、まあ、さっきちょっと話も出ましたけども、このトマトファーム飛騨が、まあ、一応主催となって、トマトカフェっていうのをね、ちょっと東京の方でやってみようかなって話を、まあ、ずっと今してたわけなんですけども、まあ、トマトカフェ予定地実際に行ってきました。まあ、前回の番組でそのツイッターをご覧になってる方から、こうトマトカフェですか、うちカフェやってるんですけどみたいなね、リプライをいただいたって話をしたんですけども、まあ、そこがまあカフェっていうか、まあ正確にはシェアハウス、こう一つの大きな、まあ、何部屋もあるようなアパートみたいなのを借りて、うん、そこにこう何人もが集まってそこをシェアしているっていう形の、まあ、シェアハウスを持ってて、その1階部分をまだちょっとなんか工事中だったんですけど、僕が行った時は、その僕が行った日が完成披露パーティーみたいな日でそこにちょっとお邪魔して、まあ、パーティーしかも出れないっていうね次の予定があったら出れなかったんですけど、そ1階部分を、カフェと、あと実はですね、もう1個、六条大学っていうのがっていう名前でどうやらやるらしいんだけど、畳の6つの畳、6畳間、本当に畳のあるところにホワイトボードが1個だけあって、一応その説明を聞くには、この六畳間をいろんな人に借りてもらって、うん、誰でもやっぱり、好きなこととか得意なことがあるだろうから、それを教える先生になってほしいっていう願いから、うん、そこの、そこでこう何座談会でも、うん、先生そういう交流会でも勉強会でも講習会でもやって、まあ、その後に打ち上げじゃないですけど懇親会的にそっちのカフェで
使って
ねみたいな流れも考えつつみたいな、実は場所で、まあ、カフェだけっていうところではなかったんですけども、うん、なかなか不思議なところ、まあ、まだ出来上がってないっていうのもありましたけども、普通のああいうレンタルカフェともまた違う不思議な空気のするところ で僕が行った時は一人しかその、ツイッターで連絡くれた方しかいなかったんですけども、はいはいはい、まあ、その日はその完成パーティーってことで、こう続々といろんな人が集まってきて、そのシェアハウスの、まあ、住んでる方だったりとか、まあ、そのレンタルスペースにちょっとまあ楽しそうだからやってみようみたいな、そのイベントに来てくれた人とか。
それ何時頃行った？
それはね、行った時はね3時とか2時とか。
それから人が集まって、
だんだん集まってきて、まあ、みんなでその最後の完成する作業をしたりだとか、夜のイベントへの向けての仕込みとかを。
それは夜のイベントだった。
そうそうそう、夕方ぐらいからのイベントで、それはね、カレーをみんなで食べようっていうイベントで、まあ、すごい料理好きとかカレー好きな人が3人集まって私たちが各々のこの自慢のカレーを披露しましょうみたいな。
で、材料もその自分で持ってきてっていう考え方だよね。それはね。
で、まあ一応厨房部分があるんで、うん、そこでまあ、譲り合って作るのか、まあある程度仕込みがあってあれか分かんないですけど、まあカレーなんでね、一回作っちゃえば、なんかこう鍋に溜めとけるんでいいんでしょうけど、うん、っていうのがどうやらキックオフイベント、本当オープンイベントであったらしくて、まあ、それはもう無事になんとか終わったみたいなね。で、その全く同じ場所を借りて、トマトカフェ、本当にトマト料理をひたすら出し続けるカフェ、カフェでもカフェなのかレストランなのか。
そうやな。だからまあそこのね、うちやる場所的にはそのまだよく分かってないけど、うん、何線、例えば電車で行くなら、うん、どっから何線乗ってくっていうの、
皆さんのね、このね、おなじみのない西武池袋線。
ああ、そこ、池袋から行くやな。
西武池袋線は池袋からも行けますけど、あとですね、練馬駅。練馬駅っていうのが、大江戸線にあるんです 大江戸線に練馬駅っていうのがあって、その練馬駅から電車で一駅のところ。
練馬駅から電車で一駅っていうの
でだから練馬駅までは大江戸線で来て、そこから西武池袋線に乗り換えて、中村橋っていう駅なんですね。中村橋っていう駅があって、まあ完全に練馬区なんですよね。
じゃあ池袋から行っても
OK、 それは池袋線で行けばいい。
で中村駅で降りる。
中村橋駅ね。
中村橋駅、
うん、っていう駅があって、まあ練馬区なんで、まあ、東京都内とはいえ非常に何でしょうね、住宅街、すごく人が住む場所っていう感じのところで、でこう駅を降りてからもうすごいすぐ商店街みたいな。でまあ、 あの西武池袋線なんで、もう降りた瞬間に西武の
あの
スーパーが
あるの、そこに
スーパーが本当にあの駅の真下にあって、そこにスーパーがあって、でその商店街沿いにもスーパーとか、あのローソンの100均みたいなやつ、100均ローソンがあったりとか、すごい住みやすい感じのところで、結構落ち着いたところ。あの西武池袋線のああいう急行とか 特急じゃないか、なんか準急とか、なんかね西武線難しいんだよね、小田急もそうだけど、そういうのは止まらない駅なの。
止まらないのか、
確定で来る駅。
じゃあ、なんじゃ、池袋から行くと何分ぐらいで行ける？
10 分ぐらいで来るよ。
その確定でも？
うん、全然近い近い。かなり近い駅なんで。
あ、まあ、池袋までがあとは近いかどうかっていう皆さんそれぞれのね。
そう
ね。
そういう場所で。あとはまあ一応駐車場が4台、5台は止まれんかな。3台、4台止まれるようなところがそのカフェのすぐ向かいにあるの、あ、すぐ前に、うん、カフェの真ん前にあるんで。で、通りが目白通りっていうちょっと大きめの通りの。
あ、通り沿いな
んで。そうそう、通り沿いなんで、まあ、車で来てもひょいっと入れる感じ。あとはまあバイクとか自転車でも一応来れるようにはなってるもんね。まあ、本当に練馬とかに住んどる人やったら、まあなんとか多分車とか電車使わんでも来れる人は、まあ、結構車持ってる人もおるかなって気がするもんで、それでも面白いかなとは思いますけどね。まあ駐車場っていうよりはなんかアスファルトのスペースがあるっていう感じやもんで、
あ、まあ、通り過ぎるとね、やばい、
そうい
う大きい道だとね。
でそんな風にやりますよっていう話を実はですね、ツイプラっていうあのツイッターを利用したこう出血管理みたいなサービスがあって、あの昔あのトマトジュースの試飲会やった時もそういうのを使ったんですけど、そこでまあちょっと何日か前からこう募集してて、何日だったらみんな来れますかって、本当はやっぱ10月10日トマトの日みたいな感じで絡めてやれればなと思ったんですけど、やっぱり3連休の最終日ってことでなかなか皆さんご予定が合わなかったりとか、あとまあ人によってはこう実家に帰ってますとか、あの帰省してますとかっていう人、あと旅行に行っててその日の夜だったら帰ってくるんですけどみたいな、そんな人がね練馬に来るのはかなり大変なんで、いろいろちょっとアンケートを取ったところ、その翌週ですね、10月の16日の日曜日、こちらがかなり支持率が高かったので、アンケートもできるんですよね今このツイプラっていうのはね、いつがいいですかとかってアンケートが取れるんで、それをやったところ非常に高評価、僅差で高評価が、僅差で高評価が日曜日ということで、
あ、土曜日よりも日曜日の方がいい
ね。そうですね。で実はですね、もうすでに合計で20人ぐらいが行けるかもとか行ってみたいっていう反応をいただいておりましてですね、なんかね、なんかちょっとメンバーをね、まあ、見れる方は見てほしいんですけど、ちょろっと変な人がね2人ぐらい混じっててね、あの人たちが来るとなんかすごくいっぱい人が来ちゃうんじゃないかみたいな人がちょっと2人ぐらい入ってるんで、まあ、もし見れる方は見ていただければ、あのですね、まあ、あのユーストリームとか、今はソーシャルストリームじゃない、なんだっけ、ライブストリームとかっていう、まあこういう中継みたいなのをやってらっしゃる女性の方が一人、あと、なんだあれは、あ、ちょっとアフロヘアみたいなおっさんが一人あのね、アフロヘアみたいなおっさんの方は非常にあのビデオブロガーとして、あのビデオ映像がすごい好きというか、まあ、映像の絡めたブログをやってらっしゃって、あの西武池袋線沿いにお住まいということで、
近い、
うん、石神井公園っていうのがその先の方に
あ、ね、あれ先になるか、行ったことある。そうそうそうそう、俺も
石神井公園のかなり手前になるんだけど、そこの辺にお住まいの方がちょっと近いですよねって言ったらお、来なきゃダメですかみたいなそんな話になりまして、どうやらなんか暇なんで来てくれますみたいな話なんで ね、
でもね、そういう人にね、 まあどんな初めてね考えてるイベントなんで、まあ、場所もね使ったことないし、まあ、何を出すかっていうのもまだこれからってとこがあるんで、うんうん、ね、そこら辺はあれですけども、うん、そういう、まあ、なんていうの、作りかけのものを楽しんでいただけるような方にぜひね、うんうん、まあ、完成されたのはお店にあるっていう感じなんで、
あのトマトカフェ、まあ、カフェっていうよりはまあダラダラしたプライベートパーティーみたいな、うん、なんですかね、あの時間制限のない二次会みたいな多分それぐらいダラッとした感じになるとは思うんですけどもまあこれ忘れちゃいけないのが、トマト料理はどんな料理が出てくるのかっていうお話を実はしないといけないなと思うんですけども、まあちょっと時期が時期なんでね、最初の話でもありましたけど、ちょっとトマト自体が少ないんじゃないかっていうこともあって、まあ今まで番組でも取り上げてますけど、このロメオの何瓶詰めそのまんまロメオ、
そうそうそう、
この瓶詰めを使った料理、やっぱこれから秋とか冬とかも全然 トマトが取れない時期に向かって、この瓶詰めを生かした料理っていうのをぜひぜひ先行して皆様に、まだこの瓶詰め自体が販売してないんでね、
そうですね、
これを使った料理っていうのも、まあ、ある意味なんでしょうね、世界初の料理が
提案したいなっていうかね、食べてもらいたいなと、うん、まあ、ロミオのまんまというかね、うん、そのまんまのものを、まあ、僕のこれを自体はやっぱりね、夏も冬もロミオが食べれたらいいなとか、うんうんうんうん、トマトオーナーの人に無理やり入れてるんですけど、うんうん、これ本当に2日ほど前に会った僕の友達のオーナーの人は、あら本当にうまかったなっていう、そのこの瓶詰めにする前のロミオそのものをね、うんうんうん、やっぱりちょっと料理が好きな人は、うんうん、そういう、うんうん、その現物の味っていうのが分かってくれて、うんうん、ちょっと自信ついたんですけど、これをまあ塩とか胡椒とかつけて、まあ、なんかのソースにしたり何にするかっていう、それをいくつかね提案できないと、やっぱこれを買ってもらってもね困るかなっていうのが最大の課題なんで、
で、まあ、僕らはねご覧のように料理人ではないので、レシピをどうしようかなと思って、うん、まあ、僕もね最近はあのクックパッドの有料会員になったりしてね、うん、あのトマト料理美味しいのがないかななんて探してたんですけども、そのカフェのある、シェアハウスの中にですね、はいはい、ちょっと変な人が入居してるっていうことで、
すぐみんな変な人にする、
ね、いや、そんな変な人しかいないと思うよなんかいい意味で、いい意味でね、結構まあ、いろんな企画とかされてる方とか、うん、ウェブデザイナーとかグラフィックデザイナーとか、僕がその最初に、ツイッターでこうやり取りしたのは、建築とかをされてる、建築デザインとか工務店とかになるのかな、そういう実際にこう
設計とか
カフェとかも今までプロデュースというか、その内装を手掛けてきたりとかっていう人で、あのポートフォリオっていう、あの今までの写真集みたいに見せてもらったけど、うん、いろんな空間がすごいね、独特のワールドがあるような感じで、まあ、そういう人も5つの中にいました。食品系の人がいましたよ。パティシエ。
パティシエってことはお菓子を作る人ってこと？
基本的にはいわゆるスイーツを作る人らしいんですけど、まあ、お菓子はもちろんのこと、まあ、そのシェアハウスの中で、いろいろやっぱりみんなでご飯を食べるときに、ランチとかディナーとかのメニューを、レシピを考案してる方らしくて、別にお菓子に限らずに、結構やっぱシェアハウスなんで、やっぱ自由な生き方というか、なんでしょうね、仕事としても多分在宅でできるような人もいるんでしょうね。だからまあそこの中で食べるように、まあ食堂があるのかないのか分からんけども、そこのなんかメニューとかを、とは1日3食朝昼晩、
あ、そんな本当に何ランチとかなんとかっていうのは、みんながいる時だけ集まるっていうんじゃなくて、普通に
もうなんかがっつり決めてるらしいよ。でそれがだって1年間で1000個とかレシピを作るとか、うん、まあ似通ったのはあるのかもしれんだけど、
今までももうそのシェアハウス自体はあったってこと？
うん、もうそのプロジェクト自体は昔から、まあ、シェアハウスになる前かな、ずっと実は長いことその人たちはいろんな運動をやっとって、それの、基地というか拠点、アジトとして今のそのシェアハウスができ てきて、でその1階を今そのカフェにしようみたいな、でもかなり新しいことずくめなカフェなんで、カフェだけ撮ってみてもすごい面白い、そこにいる人たちも面白かったんで、そのカフェにはそこの人たちも勝手に入りますんで、トマトがすごい好きなんで、できれば僕たちも入れてもらえませんかみたいに言われちゃってどうぞどうぞみたいなね話になってるんで、
もし、まあ、ちょっとね実はね、そういう話があったんで、 ね、トマトを送らせてもらったんだけど、うんまあ、そのこれロメを使った料理っていうのをちょっと考えてもらおうということで、
そうですね、それも今お願いしてるんで、うん、今あのこの前も写真が出て、写真が来てました、あの料理の写真じゃないですけど、うん、届きましたっていう写真とパティシエさんがトマトをまじまじと見ていますみたいなツイートをいただきましたんで、これはかなり期待ができるんじゃないかなと思っていますけどもね、基本的にはまあその方が作ってくれれば一番いいですけど、まあもしあの食べたいってことであれば、まあ僕がそのレシピを真似しながら僕が作るか、もしこのね番組を聞いてらっしゃる方で私が料理やりたいっていう人がいれば、
そうですね、
ぜひね、まあ料理全然料理人じゃなくて大丈夫なんで、料理好きですって方がいらっしゃれば、そういう方に作っていただいて、まあちょっとあの会費の話をしてませんでしたけども、普通のカフェみたいにあの一品いくらとかでやってるともう生産したりだとかなかなかねめんどくさいんで、もうね
値段の決めようもないから、
はい、もう一皿いくらかも分かんないんで、今回はあの何でしょうね、プライベートパーティーみたいな感じで会費制としていただきまして、入り口で2000円いただきまして、あとはもう中でお好きなようにどうぞという形にしていこうかなと 思っています。で、まあドリンクとかもまあいろいろ置いとくんで適当に飲んでくださいみたいな感じで、あのいちいちそんなに人もいないのにすいませんって呼んでるのは呼んでるのでバカバカしいかなって、そんなに全然やっぱ狭いこじんまりとしたところなんで、こう話しながら、多分テーブルもそんなに多く置けない、椅子もそんなにないと思うんで、多分入っても10人とか20人とかぐらいか、同時に入るのはねそんなもんかなと思うんで、逆にちょっと今回は時間を長めに取るので、普通の飲み会とかだったら2時間とか3時間ですけど、もっと長い時間取るので、まあ、自分の好きな時間にフラッと来てもらって、思い思いの料理を食べて過ごして、
うん、その時にちゃんとあるようにしない
料理が
ねえ、まあでも、まあ、今回のその料理もできれば映像も撮りたいという、うんことも考えなってるんで、そういったのを見てもらうのもまた楽しみですよね、うんうん、料理するところもちょっとあの別室になってるみたいだけど、うんうん、あれ覗けるんでしょ料理、
まあ、覗けるよ、覗けるけど僕としては、うんまあ、その料理してる様子もあのユーストリームとかで流せたらいいなと思ってるんで、その流してる画面をまあその横の部屋で
見えるように、ね、
見てもらうように
すれば、真正面から、ね、真正面というか横ぐらいからは見えるという、うんうんうんうん、そういうのがねやっぱりいいよなと思うんで、うんうん、ちょっと普通皆さんがやるカフェっていうのはとは違うのはうちの独特でね、うんうん、うちのトマトを使うっていうのはもちろんなんだけど、
なんでちょっと僕の予定ではですね、うん、もうあの事前にレシピが出来上がった段階で、うん、タイムスケジュールを組もうかなと思って、うん、何時からこの料理を作りますみたいなのを、うんうんまあ、30分刻みか1時間刻みぐらいで作って、まあ食べたい料理がある時間に来てもらうとか、うん、3時からはこのなんか肉と炒めたものをやりますとか、4時からはハンバーグですが、5時からはこうなんかスープを出しますとかってある程度決めておいて、まあ、間はあのちっちゃいサラダとかそういうものとか出そうかなと思うんですけど、大きい料理はその1時間に1個とか何十分に1個とかって決めて、こう時間割を作っておいて、出していければなと思っています。あとはまあ飲み物ドリンクにさっきもねトヨコと話してたんですけど、何かちょっとアルコールを入れるとか入れないとかって話で、うん、どうですか。
だからいやちょっとその大概洋食系のトマト料理になるかなというか、誰でも作れるものっていうのをお願いしてるけど、まあそうなるとちょっとやっぱイタリアとかの感覚からいくと水か、うん、ワインっていうので飲む場合が多いので、うんうん、まあジュースとか今ちょっとペットボトルはジュースとかお茶とかね、うんうん、そういう紅茶とか、うん、そういう感覚なんだけど、まあワインがいるかどうか、なんか基本は昼間だよね、うんうん、午後くらいの。
まあ13時、14時ぐらいから夕方ぐらいまで。
までだよね、うん。だから、まあ無理してっていうのはない。ただ水はあった方がいいかなと。うんうん、トマトの料理とか、うんやっぱり甘いもばっかっていうのもあれなんだけど、うん、料理の方はねあの胡椒とか入ったりするけど、うん、僕スープなんかももし本当はできたらいいなと思うんだけど、うん、これ何になるか分かんないんで、うん、あいのねはちょっと逆に甘めにしたりね、うん、したらいいかななんていうそういうのも分かってほしいな。
まあね僕がねワインがあんまり好きじゃないんでね全然乗り気じゃないんですけども、やっぱりワイン好きの方も結構いるにはいると思うんで、うん まあね、あとはこんなワインが料理に合いますよとか、安くてもこんなにいいワインがありますよとかっていう情報もね、うん、もらえれば嬉しいかなと思いますけど、まあね、
高いワインは絶対に無理なんで、うん、まあ本当に安いワインでっていうのもあるんだけど、でもそんなの、うん、飲む人がいなければね、うんうん、やっぱりまあ基本的にはトマト料理で、サラダトマトっていうと、どっちかうちのトマトサラダっていう感覚して、うん、そのまま食べるって人が多いので、うん、そういうものはそういうもので作っても一品しかできないんで、うん、それ以外のものをこういうトマトやら、まあ、大きいトマトをひょっとしたら潰してでも、うん、あの料理に使って、トマトをトマトとして食う場合と他の添え物としてね、うん、たくさん食べてもらう、うん、そういうような空間、そういうのを体験してもらえる空間になればいいななんて思うんだけど、
あのね、トマト嫌いでも参加していいですかっていうのが出てたんですけどどう思いますか。
でもトマト嫌いっていう考え方やけど、例えばケチャップが多分ね、トマトのケチャップとか、うんうん、ああいうチャーハンじゃなくてケチャップ入れたやつなんていう、
オムライス、
オムライスとかチキンライス、ああいう限定のものとかね、うん、が食べれる人ならこのロミオ全然問題ない、それよりが美味しくなる、うんうん、ハンバーグの上にトマトソースがかかってるとか、うんうん、そういうのが食べれる人ならぜひだと思うんでね、うんうん、もうそういうのでももうトマトに反応するって人は別に、ね、もう無理だと思うけど、
多分、
ね、
そこまでの人は多分ドアを開けた瞬間に帰りたくなると思うんだよね
匂いでか、うんうん、だからそこだけ気をつけていただければ、うんうん、まあ楽しみ方はいろいろですよね、うんうん、あのその映像で撮ったりすることを楽しんでもらう人も結構いたり、うんうん、あこういうやり方があるのだとか、うんうん、そういうカフェ自分で今度なんかやってみたいなって人の体験のためには、うんうんうん、もう大概失敗の連続だろうから初めてなんで
そうですね、
だからそのね、綺麗にできるとは思わないんですけど、うんうんうん、そのそういうのにいろいろ体験して、あれおかしかったよななんていう文句をつけたい人もぜひ楽しみの一つかなと思うんだけど、
そうですね、ぜひあのお時間のある方、そしてトマトをちょっとなんだろうな、食べるっていうよりはもうなんだろうな、こう体験するっていう感じの気分で、なんかお腹を満たすとかそういう感じよりは、なんだろう、こんなにトマトってあるんだっていう、なんか展示会を見るような気持ちで来ていただける方がいましたら、ぜひね、10月の16日、一応あのツイッターやられてる方だったら、こうツイプラっていうので、一応出血確認みたいなのもやってますので、まあ目安ぐらいにしかならないですけどね。
あれの出血確認ってすごいよな時間と場所とかあれ書いてあるよって、
書いてある書いてある、
あもう書いてあるか、うん、
さっき追加した、
あそうかそうかなるほど、最初の頃に、あの、ね、登録してる人は見ないかもしれないから、もう一回伝えなきゃダメ、
あしっかりあのダイレクトメッセージをしておきましたけども、だいぶ豊君が見た時は見てって一番上に書いてあったと思うんですけど ね、まだね、あの今つけましたので、ぜひ来られる方はもうあの家族連れとかでもいいんじゃないですか、お子様とかいらっしゃってもねいいかと思いますんで、まあお子様の世話まではきっと豊君が見てくれると思うんで
まあ、僕も当日はその日ならね、
一応来る予定で
東京に来てっていうのを思ってるんで、ぜひ、うんうん、まあ、いろんな人の意見も聞きたいのとか、うんうん、まあ、レシピが本当に完成すればね、うんうん、それを味わってもらって感想を聞きたいと、うんうん、そんなことを思ってて、もともとこれ僕は畑でやりたいなとは片方で思ってたんだけど、うんうん、やっぱ畑だと今度は道具が揃わないし、うんうん、オーナーの人に全員に来てもらうような日を作りたいなとは思ってたんやけど、うんうん、まあそれの第一弾みたいな。
あとですね、トマトオーナーさん向けにはちょっと割引チケットみたいなのをね、うん、提示できればいいかなと思って ね、ちょっとまあ後でメールで、あのオーナーメーリングリストで送ろうと思ってたんですけど、
結局あのオーナーの人って実はあの1年に3回トマト送るのと、うんうん、1年にっていうのも7、8、9とね、うんうん、今送ってプラストマト狩りに畑に来てもらうと、うんうんうん、ただ関東方面の人ってなかなか来てもらえないので、そう、ね、うん、そういう意味ではこういったイベントができるようになれば関東方面のイベントみたいな、うんうん、あの時期はまあそのうちいろいろやれるようにな
れば ね、トマト狩り分損してるような感じになっちゃうね、うん、
ならないようにこういう新しいものを体験してもらうとか、うん、そういうのもいいかななんていうことで、うん、まあ、今とかは全く無料っていうのは考えてないんだけど、女の人でもねちょっとなんとか割安にみたいな、そういうのを できたらいいなぁなんて、まあ、そういうの人が一番までトマト食べていただいてるんで、そういう人が次の段階を、
そうですね、一番分かってもらってる人たちにね、
そうそうそう、でこれはやっぱダメよとかね、素直に言ってもらえる人が多いので、オーナーの人も、そういうのにになったらいいなって思いはある。
まあ、ぜひぜひトマトカフェ来ていただければなと、トヨ君もお待ちしておりますので、
そうですね、ぜひ、
はい、そんなトマトカフェに行きたいっていうようなお便りを、この番組では募集しております、番組へのご意見ご感想、トヨ君への質問などなど何でも受け付けております。ニックネームと読み仮名を書いてこちらのメールアドレスまでお送りください。全部小文字でトマトヨ君 @gmail.com tomatoyokun@gmail.com となっております。まあ、今回はちょっとね、立地的にはまあすごくいいわけじゃないですけど、結構、ね、場所としては雰囲気がすごくいいところなので、
行ってきてそういうんやで、そういうこと、見てない人はやっぱり分かってないけど、
ね、街の感じもすごく良かったですし、まあ、夕方終わってなんか豊島園とか帰り寄っていけばいいんじゃないかな
豊島園が近い、
豊島園はね2駅ぐらいのところにあるんで、夜はねビアフェスタみたいなのやってるんでね今ね、あ10月はやってないからさすがに、
ああそっかそっか、
まあ、豊島園もねなんか買収されるだのなんだの出てましたけど、まあでも夜石神公園行ってもな、まあ、石神公園行った後にカフェ来てもらってもいいですけども、まあ、なかなかね練馬僕も全然行ったことなかったですけど、いろんなスポットがねあるみたいなんで、そちらも散策してみてはいかがでしょうか。それでは終了のお時間でございます。農家の気持ちトマトよくん、お相手は私トヨくんの息子と、
笑顔のトマト職人ことトヨくんがお送りしました。
さようなら、
どうもありがとうございました。